오늘 우리에게 주신 말씀은
今日の御言葉は互いに従いなさいです。エペソ人への手紙5章21節です。キリストを恐れたとんで互いに従いなさい。アーメン。この時間御言葉を聞くために祈りましょう。良い地になるように助けてくださいと祈りましょう。また監督牧人先生のために祈りましょう。
하나님아버지우리하나님께서이시간성령을통하여우리교회하시는말씀을감독님께서대언하실터인데하나님께서그모든시간함께하시고인도하여주셔서말씀을듣는각각의성도의심령을주장하셔서옥토와같은심령되게하사이말씀을받게하여주시고아멘으로화답하는복있는자될수있도록역사인도하여주시옵소서오직하나님의말씀을받기로결단하고또그말씀을자기에게적용하며자기가그말씀을따라가는삶을살아갈터인데하나님아버지우리는우리스스로를돌아볼수있도록도우셔서말씀에비추어우리의연약함과부족함을돌아보며교회와함께나가는이걸음을멈추지않도록역사하여주소서말씀을증거하시는감독님께는성령영감이충만케하셔서하나님께서주시는그영감을따라하나님의말씀을담대하게증거케하여주셔서하나님께서주시는거룩한생명의능력이충만할수있도록역사하여주시옵소서
하나님아버지
父なる神様聖なる日神の御言葉を聞きます。神の力を注いでください。神の御言葉を伝えるとき神様の力によって伝えられるように助けてください。また神の御言葉を聞く生徒たち、神様守ってください。神の御心を悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
하나님은
神はすべてのキリスト者たちに対人関係に対する明確な姿勢を命じられます。神はすべてのキリスト者たちが互いに従いなさいというこの命令に従うことを望まれます。互いに従うこと、これは聖霊に満たされたキリスト者たちに与えられた命令です。聖霊に満たされたものなら互いに従いなさいと、この命令を自分の人生の中で適用していなければならないです。それにもかかわらず、多くのキリスト者たち、信者たちは、対人関係における責任の問題については、世の中の風習をそのまま踏襲しています。一生涯その世の中の風習をそのまま踏襲していきます。キリスト者なら キリスト者の人生を統制しておられる神の御心に従わなければならないです。しかしキリストなのにそれにその御心に従わないと、正常的な人生を、神の中でふさわしい人生を生きることはできないでしょう。私たちは、頭である主に仕えなければならないです。
人間関係が発生하는곳에서는이와마찬가지로
主に従わなければならないです。これと同じように私たちが属しているさまざまな社会関係においても同様に、互いに従わなければならないこの関係を維持していなければならないです。いる様々な社会関係、どんな関係でしょうか。 夫と妻の関係、親と子供の関係、主人としもべの関係などがあります。このようにこのようなさまざまな関係、人間対人関係の中で私たちは神の命令通りに関係を結ぶとき、キリスト者としての正しい人生を生きることができます。神は私たちに対人関係の土台となる命令を与えてくださいました。互いに従いなさい。エペソ人への手紙5章15節からの御言葉ですけれども、賢い人のように歩むことがどんなことか、どうして私たちが賢い人のように歩むことができるか、それについて教えています。賢いものになるようにする源は聖霊です。それゆえ信者たちは聖霊に満たされてこそ正しいふさわしい歩みをふさわしく歩むことができます。聖霊に満たされた人から現れる結果、何がありましたか。神を賛美します。また全てのことに感謝します。また今日の御言葉ですが、互いに従います。また次の御言葉、エペソ人への手紙5章22節からのその言葉の土台となる御言葉が今日の御言葉にもなります。互いに満たさ、互いに従いなさい。人と人の関係の中で互いに相互服従することを意味します。互いに従いなさい、これは総合的に服従することを意味します。互いに従うこと、これについて話す前、私たちは権威と服従、これをはっきり知らなければならないんです。服従する、従うこと、これは軍隊用語です。自分より高いレベルの人、階級の人たちに従うことを意味します。服従する、従う、これは自分よりも高い階級の人に、従うことを意味します。聖霊に満たされたキリスト者たちは自分を他人より自分を低くします。自分の権利を、自分に与えられた権利を譲ることです。他の人に譲ることです。これは尊重という言葉よりはるかに強い徳です。尊重と服従、尊重は尊重とは自分自身の意思の相当部分をまだ維持している状態で行うことです。自分の意思をある部分維持している状態で行うことが尊重です。しかし服従、服従は自分自身の権利や意思を他の人のために放棄して行うことです。
복종은 대단히 뭐 불필요한 것이라든지 악한 것이 아니라
복종은
바로 모든 모든 존재하는 것에 질서를
존재する 全てのものの 秩序を また その 人生を 維持することが できるようにする 方です。
복종하는 것이 어떤 권위에 대해서 복종하는 것이 없으면은 우린 살 수 없습니다.
何かの 権威に 服従する
어떤 한 나라도
태도를 못해나이도
복종해야 될 권위를 권위가 주어져 있어서 그 권위에 대하여 복종함으로써 질서가 이루어집니다. 이것은
그 질서를 유지することは できません.
다 필요한 것입니다. 그러므로 이 권위에 대해서 인정하지 않는다거나
이까나르 사회 그룹
항상 위기가 있고
위험이 사회 그룹도 개니토 복종의 태세를 필요로합니다.
또 그들의 그 어떤 경고함은 대단히 쉽게
개니니 복종することこれは その 그룹을 유지할
권위가 있는 있지 않는 곳에서는
필수 요소です.
사업하기가 어렵고 운영 자체가 잘 되지 않습니다.
개인이 복종することこれは その 단체를 유지할 힘이なります.
리더하고 싶다 이렇게 한다거나
誰でも 自分が 리더になろうと また その 개인이 逆らおうと その 그룹과 また その 사회와 最後まで
결코 설 수가 없습니다.
유지시키고도와 되기만
해. 각오하고 있어야 되고 이미 그런 자세가 나타날 때는 이미 교회는 혹은 국가는 기울고 있는 것입니다. 그래서 이것은 갑자기 나타난 것이 아니라 바로 성경적으로 계속 처음부터 끝까지 강조되고 있는 부분입니다.
세이셔모 교회의 안에 복종しなければならないと 강조しています. これは 필수的ものです.
다른 곳에서 이 같은 자들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 자에게 복종하라. 목자에게 복종하고 또 교역자에게 복종하라. 또 이와 마찬가지로
第一コリント16章16節です。 あなた方はこのような人たちにまた共に働き労している全ての人たちに服従しなさいと言いました。
단지 그 단체의 어떤 안전성, 어떤 유지 이런 차원을 넘어서
단단히 그 단체를 유지するため 되어なく 그 단체가
영향을 미치게 됩니다. 모든 개인들과 교회 자체뿐만 아니라
지정마모테
영원한
운명까지 속해있는 사람들 한명한 명에게 영향을 주는데 이처럼 互いに 복종することこ 그것은 중요한 문제입니다.
권위에 대한 복종은 그들의 영혼을
신자들이 교회에 복종する 姿勢 これは
바로 영적인
신자들이 영원한 약속을
복종하지 않는 자는
보호する
영원한 나라에 임하지 못한다는 것입니다.
복종しない 者 영원한 국에 이르고도 되기만
해. 기능 없이는 그런 권위에 대한 진정한 복종 없이는 나라가 기능이 안 돼요. 또 어떤 회사는 복종하지 않으면은
그녀 우사메르 개니샤에 대해서
복종을 하지 않으면은 또 불신이
또 그 그녀와
반발하고 반란을 하면은 회사가 그 위험에 빠지는 것입니다. 그래서 성경은 처음부터 끝까지 그 권위에 대한
尊重해야될것복종해야될것聖書は権威に対して服従することを強調して命令しています。使徒パウロもまたペテロもその服従しなさいと言いました。イエスにも그의나라의권세이십니다.
그분이 그분이 권위를 갖고 계셔서
예수는 복종しました.
복종해야 되는 것 때문에 그가
예수와 그 나라의 하나님의
그 나라가 서고 있는 것입니다. 그래서
ケニシャです。それなりに主も服従しました。神の御心に従いました。
聖
書は旧約から新約まで神の権威について服従しなさいと言っています。サタンは神の権威に逆らいました。それによってこの宇宙に罪が入り、また偽りがこの世を支配するようになりました。悪魔は神に逆らって、その神の権威に逆らいました。それで裁きが与えられたのです。その団体に、また社会に、国に権威者がいます。その権威者は他の人より生まれつき、他の人より優れているからではありません。
この権威が任命되지않으면그운영이되지않기때문에거기있는것입니다。
その権威あるもの、権威あるもの、そのものがいないと、そのグループは、その国は、その団体は、秩序を守ることもできないし、何かを運営することもできません。で、課題される恐れがあります。で、私たちは教会の中で従順しなければならないです。教会が教会としての機能を果たすため、私たちは教会に従わなければならないです。教会に服従しないと、神の働きが教会を通して現れることはできません。教会が維持されるため、また運営されるためには、教会の機能を果たすため従わなければならないです。教会に従うこと、これは神の権威に従うことです。私たちが互いに従わなければならないと言いました。これは無条件的にその権威に従うこと、また一方的にその権威に従うことを意味するのではありません。神の中で服従すること、これはお互いに、互いに服従することです。
이부분이오해하는부분이에요 자, 많은 신자들이 이제 성령 충만하면은 반드시 그 증거는 상호 복종하는 모습으로 나타나야 되는데
세례니 미타사레타 신자다치가라 와 다가이니 시타가우
표현이고요. 또 상호 복종 다 좋습니다.
그 시세 맞다 姿가
이렇게
알아오れます.
권위에 대한 복종을 하되
権威に対する服従ですけれども、これは一方的な服従。権威に対して一方的にする服従ではありません。互いに従うことです。総合的にする服従です。これはアガペです。他の人のために自分の意思を放棄することです。他の人の優先権を認めることです。イエス・キリストの人生そのものが模範を示しました。イエス・キリストも私たちに模範を示しました。イエス・キリストも神の御心に従いました。
이게실효성이있을까요그게잘될까요잘될것입니다왜냐면영원한나라하늘과땅어디에도영원한나라는없는데영원한나라유일한영원한나라를의권세를가지신분이
영원한나라의그의권위를가진분이그분이그분이그분이그분이그분이その方が行われたその犠牲によって立たれた力です。永遠の国の主、その主が模範を示しました。自分が行われたその犠牲の行為によってその権勢に、権威に服従するその原則を命じられました。権勢を持っておられる方なのに、その方は自分を犠牲にして、私たちを愛してくださいました。それを通して私たちは救われたのです。ピリッポ王子の手紙2章5節から8節までです。あなた方の間ではそのような心を構えていなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の召し姿でおられる、あられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。これがイエス・キリストの愛です。
받아들여서적용하고있는것인데바로이권세에대한복종이사회의가장일단기초적인
権威に対する服従
형성하여서이사회를이끌고있죠
그래와샤카이요
사회는국가이정도되겠죠
사회적인이마다기능적인관계이요바로이유지する力です
그기초적인그구성이기초구성이있는데여기에더하여서하늘이주는바로더다면적인더고수준의하나님의원칙의삶의
하나님은이원칙다가이니시다가우이나사이というこの原則を우리たちが歩むようにキリスト者たちに命じられました
가정에게대단히중요합니다물론교회에서절대적으로중요하고요
교회の中で互いに従うこと本当に重要です。また家庭の中でも互いに従うこと絶対的に重要です。
家庭の
中で互いに従うこと、これ神様が私たちに与えてくださった霊的義務です。
다음장까지이어지는이거기에서이하나님의말씀에서바로이권세와복종에대한말씀이계속되고있게될것인데 모든 대인 관계에서 상호 복종을 하나님은 원하십니다.
神は 대인 관계의 中で 모든 그리스도인이 당연히 따라갈 것도 総合的な 복종
세상에서 오메지라레마시다. 원래 하나님의 이런 구조를 닮은 것입니다. 그러나 세상에서 이렇게 사용하기에는 이를 건조하고 또 이런 저차원적인 그런 모습이 아닌
世の中でも 복종 権利に対する 복종이 필요です. しかし神の中ではただの 権利的 権利に服従することだけではなく、お互いに愛を持って、お互いに従うことを意味します。ですから、世の中で一般的に使っているこの権勢に服従すること、この関係は 神の中で私たち信じる者として愛を持ってお互いに使い合うことなければならないです。聖書は
바로 남편은 여자의 머리다. 아내의 머리다. 그런데 이것은
夫は妻の
그리스도가 교회의
頭であると言いました. これはその妻を差別する言葉ではありません.
그리스도와
교회의これは夫の責任に対する
남편과 아내의 관계도 이해할 수 있겠죠. 자, 그런데 이렇게 머리가 누구라고 정해 주셨는데
어떤 責任을 모두 강조する 내용です.
그러나 남편들아
에베소서 手紙 5章 23節です. 그리스도와 교회의 頭であって 자신과 その 体の 救い主であられるように 夫は 妻の 頭であるからです. 에베소서 手紙 5章 25節です. 夫たちよ 그리스도가 교회를 愛し
教会のために、ご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。これは、夫よ、妻を支配する権勢を与えたから喜びなさいという意味ではありません。夫は、妻の頭です。ですから、夫は、
キリストが教会のために、ご自身を捧げられたように、夫よ、あなたも自分の妻を愛しなさいと言っています。キリストは教会のために、ご自身を捧げられました。と、神は、主イエスも、イエスキリストも、服従しました。 神は主イエスもイエスキリストも服従しました。自分をご自身を捧げられたのは彼の花嫁に服従した一つの行為です。それでその花嫁に幸せを用意したのです。 예수 그리스도와 고지신을 捧げたのは 그 하나요메의 幸せに 복종した 영원한 기쁨과
만족입니다. 바로 이러한 모습은 성경에서도 더 조금 구체적인 모습으로 바로 이 성격을 확인할 수 있습니다. 과연 무엇일까? 하나님이 요구하시는 이것은 그래서 성경에 보면은
하나님께서가 오셔대이를 다가이니 시다가우 것도 어떤 관계이でしょうか?
시편 잠언
세이슈노 가까
전도서 다음에 있습니다.
놈의 고토바를 미루도 그 의미가 와카리야스이です.
가가는 바로 이 남편이 아내를 사랑하는 모습을 그린 것인데
가까 쇼 미루도 옷도가 스마와 아이스를 姿が書いてあります。夫が妻を愛することを話していますが、これは神が神の民を愛することを示します。
画
歌詞を見ると結婚に対する美しいモデルを見ることができます。ここに夫が出ます。その夫は王です。最高の権利を持っているものです。王はその国を治めるその最高の権利を持っていますけれども、その王が自分の妻に対してどんな姿勢を持ちましたか？それは権利あるいは支配ではなく愛でした。この画家書を見るとお互いに愛する姿を見ることができます。
妻は夫が頭であ
ることを認めています。画家2章3節から4節までです。私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。夫がどれほど妻を愛しているか、それはよく書いてあります。あの方は4節です。あの方は私を主演の席に伴われました。私の上に広がえるあの方の旗印は愛でした。
愛の記録な
私の上に広がるあの方の旗印は愛でした。旗印、これは公式的な宣言です。あの方のあの方の旗印は愛です。これは旗印、これは公式的な宣言です。この旗印を通して妻を愛する夫の愛の宣言です。また夫が世界にこの世に妻を愛しなさいと宣言しようとすることです。妻は夫が自分をどれほど愛しているか、それを保証されただけでなく、
保障받은아내인것입니다。또한그가만방에걸쳐서자
그어떤가그아이에대해세계에선언している
おと
を通して、またその愛が保証されています。
그사랑을받고있는위치에있는아내입니다。그기가거기있는거예요。그래서여기에있는남편에대해서아내가결코지배자로이렇게두려워하거나그렇게보고있지않습니다。오히려
어또지붕을시하이스러워또믿ていません。
남편의태도는아내로하여금오히려사랑병에걸리게할뿐이었습니다。
아유못해
그의모습에너무나 감동시킨 나머지 그가 한 그
지금 시아이스르 선 어떠
행하는 모든 태도는 오히려 아내로 하여금 병에 걸리게 합니다.
어떤의 그 요나 태도와 가이때 스마오 아이니 야무요니 시마시다.
쿵쿵 앓고 있습니다. 병이 났어요.
가까
뭐 좀 먹을 것으로
니쇼 고세츠카라 록세츠마데 데스. 오시 부도우노 카시데 와타시오 치카라즈케 링고데 와타시오 겐기츠케테 그다사이. 와타시오 아이니 얀데이루 노 데스. 아 方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださると良いのに。このようにこの妻は夫から愛されたものです。夫はこの妻を支配しましたけれども、それを愛を持って支配したのです。
か
か2章10節から13節までです。私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。夫が妻にこう言いました。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎたり、大雨も通り過ぎていた。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。
愛の道が開いています。熱い愛が美しく펼쳐지고있습니다。
愛の道が開いています。
夫
はこれほど妻を愛していました。ここには何か夫が妻に対して権威的な姿も、また優越的な姿も見せていません。妻を愛し、また尊重し、妻の喜びのために行っている夫の姿が見えます。このようにお互いに従うこと、についてここに詳しく書いてあったのです。妻はこの愛を妨害する、邪魔するその者たちを除去してくださいと頼みました。画家2章15節から16節までです。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。妻はこう告白したのです。自分は夫のもの、また夫は自分のもの。
か
か五章十六節です。その言葉は甘いブドウ酒、あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。妻は何と告白しましたか。これが私の愛する方、これが私の連れ合い。妻は多くの男の中で自分の夫が最高だと、自分を愛してくれるその夫が最高だと答えています。これは夫が権威を持って何か妻を支配しようとするその姿は見えません。お互いに愛することを通してお互いに従うその姿が見えます。
그래서 이 하나님이 제정하신 부부 관계는
それゆえ 神様が 定める 부부의 관계 これは
서로 복종하는 관계입니다.
互いに 従う 互いに 使い合う 관계です. もちろん 外形的に 夫は 妻の 頭です.
그러나 이 외형적인
また 機能的に 妻に 与えられた 役割があります. しかし、この夫婦関係の中で現れているのは互いに従う姿勢です。互いに従う姿勢、これは社会体制の中の機能的に縛られた制限性を超えて 따뜻한 아이요 사랑이 가가야카세마스.
그래서 마찬가지로 가정에서 이런 일은 시행되어야 됩니다.
가정の中で互いに従う
주안에서
순종해야되나라나이데스. 子供たちは 親に 従わなければ ならないです. また 親も 子供の幸せに服従しなければならないです。エベソ人の手紙6章1節です。子供たちを主にあって良心に従いなさい。これは正しいことだからです。エベソ人の手紙6章4節です。 父たちよ、 あなた方も子供を怒らせてはいけません。 かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。いくら親だといっても子供たちに一方的に権利を行おうとしてはいけません。親たちは子供の道徳的また霊的平安幸せに服従しなければならないです。従わなければならないです。
자녀들의 그런 영적인 행복, 진정한 그들의 행복을 위해서 행복의
子供の幸せに服従しなければならないです。ですから子供の幸せのために服従するという意味ではありません。子供たちの幸せに服従しなければならないです。親は
子供たちの幸せに服従します。夫は妻の幸せに自分を服従させなければならないです。
가정의 가시라 として
또 가정 안에서 리더가 되죠.
그래서 가정의 가시라 として
자녀들에게
자신들을 이것은 아이 자신들을 부르는 나라나이です.
이거 실패하면 자녀들 망칩니다. 쟤는 뭐 어쩌고 이렇게 아이들에게 불평하고
아이들에게
그 책임을 전가하려고 하는데 원인은
この 명령에 従わないと 子供たちの 人生을 다이나시니 します.
아이들이 하나님의 자가 하나님의 백성이 되지
子供たちが 하나님의 民이 되るように 親は 아이를 持って 自分たちを 与えなければ ならないです.
오늘 본문의 말씀에는
主人と 시모베의 관계
시대에 이 당시에 그 분위기를
신약 시대에는 시모베たちも 가정에
부에로서의 종이나 또
하쿠마레마스
그 월급 받는 종들은 다 가정의 일부로 옛날에는 그 간주하고 있었습니다. 그들 다 가정 가정 안에 포함된 자들입니다.
그래서 주인과 시모베たちの 관계의 중에 与えられた この 명령은 가족 관계에 与えられた 명령 또 오나지です.
자, 여기 사도 바울이 그리스도인들 종들에게 너희들의 상전에게
使徒パウロはキリストのしもべたちに主に従いなさいと命令しました。エペソ人への手紙6章5節です。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。また主人たちに何と言いましたか？エペソ人への手紙6章8節です。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。すべてのキリスト者たちは互いに従う者たちです。もし夫が妻に、もし夫が妻が自分に服従することをよく要求していますけれども、自分は妻に服従していないと、その人は神の中でふさわしくありません。親たちが子供たちに従うことを、従順することを要求していながらも、子供たちの幸せに服従していない親なら、その親たちを神の中で不従順する者、従わない者になります。それゆえ互いに従わなければならないです。
하나님은 남편들을 아내들의 머리로 임명하셨습니다.
神は夫を妻の頭として任命しました。また親を子供の頭として任命しました。しかし、またお互いに従うことを命じられました。
여기보면은
服従すると言って何か階級が与えられたり、このように思ってはいけません。等しいです。キリストはどうでしたか？キリストは神と共におられる方、また神でした。またキリストは父と一つでした。キリストが父におり、また父がキリストにおられました。このようにキリストは神と等しい方ですけれども、父なる神に服従しました。幼い時からイエスは自分の働きではなく、神の働きのために自分の人生を捧げました。神の御心に服従しました。それゆえ関係の中で形成されるその機能と本質がいつも同じ方向に向かっていくわけではありません。神様が定められた秩序があります。第一コリント11章3節です。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。キリストは機能的には父に服従しました。しかし本質においては父と同等です。妻も機能的に夫に従わなければならないです。しかし霊的本性においては夫も妻も同等です。すべての信者たちはすべての意味で霊的に同等です。 ガラテア人の手紙3章20節です。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男、男子も女子もありません。なぜならあなた方はみんなキリストイエスにあって一つだからです。しかし、聖霊に満たされたキリスト者は全ての関係の中で他の人たちに服従します。それゆえ、互いに従います。聖霊に満たされた人たちが互いに従うことができます。聖霊に満たされてない人、また救われてない人だとしても、対人関係の中で、また家庭の中で、この神の基本的な原則を従うことで有益を得ることもあります。しかし、やがて限界がぶつかることでしょう。限界にぶつかることでしょう。世の中の人たち、またいくら信者だといっても、聖霊に満たされてない者たちは、対人関係に対する神のこの法則を受け入れる心の力があります。この心を持っているとき、お互いに従おうとする、この心を持っているとき、その神の力が現れます。しかし、多くの人たちが神のこの方に従おうとしません。これは聖霊に満たされてないから、また、あるいは自分をこの社会のレベルに合わせて生きているからです。このような人からは、神様が心に注いでくださるその力、また神の御言葉を従うことによって与えてくださるその力を受けることはできません。それゆえ、信じる者であっても、また夫婦全てが信じていても、激しく戦ったりします。このように、肉体的な信者、自分の家庭の中で不協和音を引き起こす可能性もあります。神との関係も不協和を持っているので、家庭の中でも、また社会の中でも、人々との関係の中でも不協和音を引き起こします。
今日、
結婚情報
の
結婚情報に陥っています。本とか放送とか、いろんな
システム
を通して、さまざまな結婚情報を得ることができます。しかし、神のこの御言葉通りにお互いに従わないと、それがいくら良いアドバイスも一時的な助けにすぎません。聖霊に満たされると、神様が喜ばれることを私たちがするように、私たちを導いてくださいます。聖霊の力によって、神様を飲み言葉に従い、また神を喜ばせることができます。聖霊は私たちの態度、また関係を統制しておられるからです。しかし、人々がよく失敗する理由について、ヤコブ書に書いてあります。ヤコブ書 4章1節です。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。教会の中で、また家庭の中で葛藤があるのは、自分の体の中で戦う欲望それに欲望によって満たされたその結果です。自分の権威を、また自分の意見を、自分の目標を主張するとき、調和と平和は除外されます。自分が中心になった人生、自分が頭になろうとするとの戦いがあります。このような人は他の人たちを押し倒します。しかし聖霊に満たされた人、聖霊に導きを受ける人たちは自分を比較して従います。フィリピ人への手紙2章4節です。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。お互いに従わなければならないです。ピリピ人への手紙2章3節から4節までです。何事でも自己中心や教会からすることなく、ヘレクだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。私たちはイエス・キリストによって自由者になりました。罪の支配から私たちは自由になりました。悪魔の支配から私たちは自由になりました。カラディア人への手紙5章13節です。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としたしないで、愛をもて互いに従いなさい、互いに誓いなさい。私たちは他人の霊的平安のため自分を服従させなければならないです。これが聖霊に満たされたものから現れる人生の姿勢です。互いに従うこと、互いに誓い合うこと、これはキリストを恐れ尊んでこそできることです。예수그리스도의권위예수그리스도의그의恵み施してくださったその恵み、それ
그아름다움에
완전히그美しさに
내가무릎을꿇을수밖에없는것입니다그리스도의시선을의식합니다
キリストの視線を恐れて、このように互いに従います。キリストは裁き主であることを認めて、私たちは互いに従います。キリストは神と等しい方ですけれども、等しいと考えず自分をしもべとして犠牲にしました。誰のために自分のことを放棄しましたか？私たちのためです。フィリピ人への手紙2章12節から14節までです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。エペソ人への手紙4章30節です。神の 聖霊よ、悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。主は裁き主です。それを私たちは恐れなければならないです。第二コリント五章十一節です。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。すべてのことを私たちはキリストを意識して行わなければならないです。神は秩序の中で行われます。権威に服従すること、お互いにしなければならないです。権威は神様が与え、その人に与えられたのです。夫であれ、親であれ、牧会者であれ、誰もが従わなければならないです。互いに従わなければならないです。互いに従う全ての聖徒になるように祈ります。祈りましょう。神様、互いに服従しなさいというその神の命令通りに互いに服従する、互いに従うものになります。神様、力を与えてください。私の心を神様守ってくださいと祈りましょう。